さんこんにちは。雨のち晴れだから9月も後半に入りまして、今日は9月の19日ですね。広岡社長、この1週間どのようにお過ごしでしたか？
どうもありがとうございました。皆さん1週間ぶりでございます。早いのもんですね。9月の19日うまくいきすぎですね今日はね。選手はね、僕ゴルフコンペで、
なんかおっしゃってましたね、
毎年のね恒例のゴルフコンペがありましてね、滋賀県の甲賀の方の大甲カントリークラブ、27ホールなんですよ、大甲賀いうぐらいから大きいゴルフ場なんですけど、そこをね1日貸し切ってるんです、19日の日に、ごめんなさい、11日の日にね、全部貸し切って、それで200ね、プレイしたのは240人かな、宴会は250人ぐらいになってましたけど、
なるほど、プレイしない人も来るのね。
そうなんですよ、素晴らしい天気でした。ものすごい暑かった。すごかった。
11日っていう
めちゃくちゃいい天気でした。天気どころか暑いやつ、30ね、
まあいずれにしてもここのところずっと天気いいからね、
37度ぐらいだったと思いますよ、もうね、熱中症になりかけた方も、確か一人出たとかいうことも伺いましたもん、でも全然どうもなかった、宴会出てはりましたから、よかったなと思ってるんですけど、それ知らんかってね、そのプレイしてる時には、後で分かって、そんなことあったんやって、でもね、それぐらい暑かった。
いや、ずっと暑いもんね、だから今週に入っても、まあ今日19日ですけどね、ちょっと2日前でも35度ぐらいあったからね。
そうでしょ、で優勝者がすごいね。優勝者ね14歳。
あ、そうなの。
14歳、すごい。アンダーでもあった、アンダーパー、アンダー
中学生だよね、14歳っていうことはね。
そう、中学校どうなったのって話。
中学校でなんかプロ目指してる子なの？
一応ね、うちのね、事務長の息子なんですよ。うちの事務所に西川というのが女性がおってね、その子の長男なんやけど、今ジュニアを目指して、プロを目指して、日夜やってるんです。
じゃあもうそういうプロに教えてもらってるみたいな感じなの？
そうですね、もう毎日練習しっかり行ってますよね、でとにかく今回は練習がちゃちょっとねサボってんあんま言うたら来てましたけど、やっぱり軽く優勝でしたわ。
全然違うね、実力がね。
それはね、アンダー出してもらうとね本当に次の方でもやっぱりプラス2ぐらいやもんね、なかなかねアンダーで回ろうってね、で逆に調子悪かったみたい。
それでもね、
そうそう、プロってね、いつもバックから回すよ、普通のところより下がって、また5ヤードぐらい下がってそこから打つんで、逆に普通の人が打つ、ティーグラウンドはちょっと短すぎる、
短いんだね。だからそれ距離合わせるのが結構大変だったね。
そうそう、それが大変だと思うんだ。逆にもっと S コア出るんちゃうかみたいな、とは思いますけど。で、もうこれからね、優勝したらまた挨拶すればあかんから、ちょっと出てきて挨拶しなさいよ、って言って練習もさせたけどね。
いや、でもやっぱり今あれなんだね、こう本当にああいうプロの活躍見てると、小学校中学校から普通にやる子がやっぱりいるんだろうね。
うまいんですよね、でもね、全国にしたらね、全世界にしたらめちゃくちゃいるんですよ。
いるんでしょうね、それは。
なかなかプロってね、難しい。
要するにプロ試験受かってもそのトーナメントプロとして常に上位賞金で食っていくっていうのは、
もうそれはね、もう本当に無理ですよね。
まあだからレッスンプロになる人もね多いしね。
っていうかゴルフってお金かかるんですよ、実は。
いや、それはそうでしょ、遠征行かなきゃいけないしさ。
練習するのにも
ね、そう、
だからゴルフ場によっては多分そのもし一人のね、なんていうかプレーする人間がいるとして、応援しようというゴルフ場があればね、練習費用ね3,000円でもええよとか
ね、
そうやって、力貸してくれるところはええけど、
スポンサーがつかないとね、
つかないとね
ダメだよね。
そう、本当にゴルフってお金いるんですよ、でツアーに参加しようって、大会に出よう思うと大会のそのゴルフ場あるじゃないですか、でそのゴルフ場にね行って、その日に行ったんでは練習になるんだ
ね、
ということは
コースをちゃんとね経験しなきゃいけない、
全部覚えなあかんねやから、最低でも1週間10日から前ぐらいに行って、全部攻略しないとダメじゃないですか、ってなってくると10日間のプレー費すごい金額ですよ、 滞在費というと、
まあね、必ずしも10日っていうわけじゃなくても、はい、まあ、僕の知っているやっぱりこうプロ目指しているその親御さんなんかは、まあ、やっぱり子供を連れていくのにさ、
はい、
自分で車運転してね、
そうですよ、
ワゴン車にね、はい、乗せて、要するにそんなんでほら、あの新幹線で飛行機で移動してたら高いから、
とんでもないですよ、もうとてもじゃないけど無理だと思うから、
うん、そうだよね、
だからねゴルフってね最終的にはもうお金がかかるんで、うん、お金をどんだけ使えるかで強くなるか弱くなるか決まって、本当にそれもあるんですよ実は。
でもさ、はい、あの今スポーツって結構そうみたいだね、例えばね、うん、あの中学高校でもさ、
はい、
まあ、あの同時クラブっつってもせいぜい戦う なんていうの、練習試合しても近隣でしかやらないじゃない、
はい、
でも強今スポーツって強くなればなるほどさ地方に遠征するんだよね。
だから強い人と戦えるわけですよ。
そうするとさ、もうやっぱりその
強くなるよね。
そう、でもそのためにあの父兄っていうかね、親御さんがその遠征費って全部
出さないといけない。
そうだから、それ大変だって言ましたよ、うん、だからね、もう飛行機に乗ってなんか北海道だ、
やっぱりねある程度お金かかるんですよ
スポーツ
やるには、ね、かけないと強くならないみたい な、
ね、
そう言うたらあかんかもしれんけど、
いやでもそれ現実でしょやっぱり、はい、だって僕らの時代そんなにしょっちゅうさ、はい、遠征だなんだったら聞かなかったけど、
そうですよ、
今はね、
今はもう
強い相手を
目指していきますから
ね、
はい、
そうなるとチームのスポーツでも個人でもね結構お金、
ね、で強いチームってね、うん、あの相手来てくれますからね自然と強くなります。
それとお互いにね、
はい、ゴルフなんかね、
うん、
そんなね変な話ね、
うん、
1000円のクラブを振ってるより、
うん、
ね、まあ、10万円のクラブは遠くに決まってるんですよ、
ね、それは道具もいいもん、
道具もいいの ね、
かかるよね、
そうボールがね100円のボールって1000円のボールって飛ぶに決まってるんですよ。
前ね、そういえばあのフィギュアのね、
はい、
あの選手がさテレビに出て言ってたけど、まあ、荒川静香とかさ、
はい、
あの高橋大輔とか出てて言ってたんだけど、やっぱりあのフィギュアの靴ってさ、
はい、
まあ、10万とか20万ぐらいするらしいんだけど普通に、うん、
はい、
でねもう持たないんだって、
うん、
要するに早い人だと数ヶ月、
紐切れた人もいるやん、
うん、紐切れてもう靴自体がね、はい、持たないっつって、
うん、
だからもう数ヶ月でダメになる人に言えば、
うん、
まあせいぜいでも持って1年とかね、
やっぱりねついてくれんでもいいでしょ。
そう、それであと
スポンサー
いわゆるブレード、あの 刃もさ、
はい、
やっぱり常に研がなきゃいけないし、
うん、
だからそのやっぱりほら研いだりなんないするのもお金かかるから、
そうでしょうね、
うん、まあ衣装代もあるけど、その靴が、え、靴ってそんな持たないんだと思ってびっくりしたの。
いや、あの練習費用がいいでしょ、
うん、あ、まあリンクをね、
リンクの、
そう、いるよ、
大変やスポーツってほんま大変ですね。
まあだからね、今ポピュラーなとこで言うと野球がかかるんだよやっぱり、
はい、なるほど、
グローブとグラブとさバットって結構高いんだよ、
は
い、本当に、
まあ、うちの息子はね、うん、バスケットでね高校行ったんですよ
バスケットはお金かかないでしょ、
かからなかったね、
道具はね、
あんまりかからなかった、
ね、まあマイボールいるのかどうかしたら、まあ靴だよね、
あんまかからなかった、
でも野球は道具代がね
大変やと思う、
やっぱりグラブだって、うん、もう、ね、10万とかさ、
はいはいはい、
高いやつらしいし、バットも数万だよ、
そらそうやん、
で1本ってわけにいかないでしょ、
バット1本で稼げるけれどもそういうわけじゃないよね、
だから道具代考えるとね、
はい、
結構大変だな、
まあ、大谷さんぐらい稼いでくれるとね元取れると思いますけどね、
だから道具代かかんないのってやっぱりサッカーがさ、うん、意外とほら南米であのこう普及してね全世界に広がった
んだよ、街角でもやってますからね、
要するに、うん、
ボール1個あったらできますからね、
そう、うん、そうなのよ、道具いらないじゃん、
はい、
まあせいぜいシューズぐらいでしょ、うん、やっぱり野球はどうしても道具から入るからさ、
そうですね、
それは結構きついと思うわ、
なるほど、
うん、まあ
ね、まあね、いろんな
プロゴルファーね、
プロゴルファーね、もうすごい。
でも親の方が一生懸命になっちゃうんじゃない？
親も一生懸命にならないと無理。それは。
そうだよね。
はい。スポーツは。
でもさ、それでまあ今社長言ったようにさ、まあこれ余計なお世話かもしれないけど、全員が全員まずプロになるかどうか分かんない。
じゃそれね、
それでなったとしても食えるかどうかが分からない。
そうなんですよ。
そこ大変だよね。
本当にね。女神が微笑んでくれる人間っていうのはほんまに数少ない、
まあそれ
みんなには微笑んであるんですよ、
うん、まあ努力したものが全て報われるわけでもないしね、はい、しょうがないよね、
僕は1年ぶりにゴルフしましたけど、ね、
1年ぶり
か、うん、そう空振りせえへんだだけでよかったな。
どれぐらいだったんですか。
僕ね、あの除夜の鐘
108
わかりますか。
わかりますよ、だな。
前回も108だったんですよ。俺ね、2年連続ね、除夜の鐘
なかなか100は切れなかったですか。まあ1年に
1回、年に1回ですよ。でも
まあだったら大したもんだよね。
そう、あのキャディさんと行ったんですよ、うちのチーム、
うん、
あのねキャディさんびっくりしましたもん、うん、本当に年に1回ですか。
ああ、まあそうだろうな、スコアから
僕ドラコも取るんですよ、
うん、飛ぶことは飛ぶのね。
ニアピも飛ぶんですよ、
うん、
いや本当に、
いやまあお疲れ様でした。まあね、今年も今言ったようにまだまだ暑くて、まあ9月いっぱいでも来週あたりからちょっと涼しくなるみたいな。
この週末は大丈夫でしょ、ちょっとマシになるんちゃいます。
なんか天気が悪くなるみたいなね。
そ、あ、そうですか、
うん、雨の予報が出てて
暑い毎日がね。僕先々週はね、うん、淡路島も行ってたん
です何しにした淡路島。淡
路島ね、うん、ちょっと少し観光骨休め
骨休みなんかさ、しょっちゅう骨休みしてるから
いやいや、
なんか忙しいと言いながらさ、
ちょっと骨休み
ちょっとしないと、いつもじゃん
あのスノートが止まってました
ね。ひょっとしてさ、はい、骨休みに仕事してない。
いやよく言います
ね。普段遊んでて骨休みで仕事
して。淡路島でもね、琵琶湖が反対向いてしまうみたいなもんですよ。
まあ
似てるよね、形よく似てますよ。
形はね、うん、
よく似てますよ、あの形。
一泊ぐらいで、二泊ぐらいでした。
一泊、うん、スモートに泊まってさ、
うん、
あのスモートのね町の中にあの小さな飲み屋があるんですよ、
うん、
あの弁天銀座とかね、うん、栄町とか、うん、知ってます。
いや知らない
知らないです、うん、はい、小さな飲み屋がいっぱい集まってるところがあるんですよ、うん、そこをうろうろしてました。
え、なんか別にあそこほら最近リゾートホテルができてるけど、そういうところに泊まったんじゃないの。
あ、違う、あのリゾートホテルっていうか、うん、あのそのアスモートのね、
うん、普通のそれで夜はそういうとこでこう飲み歩いてた。
飲み歩いてた。
お
6軒ぐらいいたから
。お行き過ぎだろ
で、まあ、で分からへんから、
うん、
一番最初ね夕方にね、
うん、
あのスナックのママが店の用意してたんや、
うん、
でね、あのママね、どっか面白い店ないですかって聞いたら、うんうん、ならあのこれとこのこことここにで5、6軒教えてくれた。あ、ありがとう言うてね、
うん、
でそのママに教えてもらった通り、うん、行ったわけよ、
うん、
で一番最初行く店は、もういつも混んでて入れへんから、
うん、
でもう次教えてもらったとこ行って、
うん、
ほんでまたその店戻ったらまた入れへん、
うん、
大輝さんいう店かな、
うん、
でまた入れへんから教えてもらった店また行って、
う
ん、で
3度目だ
3度目、うん、3度目正直、
うん、
入れて、
うん、
ほんで食べて、でもうそれで 3,4 軒行って、
うん、
でとりあえずママの店行こう思ってスナック空いてるから思って行って、
うんうんうん、
でいやタクシー呼んでほしかったからね、
うん、
でママと喋っとってさ、
うん、
洲本の方で、
うん、
はい、滋賀県って、
うん、
確かなんか暴れ食いっていう店ありませんとか言って
本当だ
それ本当に言われて私2回行ったんです
よ。おお、マジ、
ママ、
うん、
いや、ピンポンですよ、ママ言
う
と、
うんうんうん、
そこ、僕、そこやってるんですよ、
お
はい、それで、
うん、
ママびっくりしてさ、
うん、
こういうことってやっぱあんねんな、みたいな。
それ、洲本のなんて店なの、そのママのとこって。
ママのとこはね、ヨッシーなんとか店でした。
そうやってさ、
はい、
お客さんで二度も来てくれた人の店の名前ちゃんと覚えてなきゃ
覚えてないですよ、
ね、ダメだよそれは、あの商売人としてと
か言って。でもまあね、また遊びに行くって、
うん、
今年もね、
うん、
はい、
で店の名前忘れるわけ
です。
ダメじゃないそれ、ほら、そういうことをここで一言言ってあげればね、
はい、
まあ、さあそれを聞いていく人いるかもしれない。
そうですよね、そうだよ、それでまたね、あ、歓迎してくれる。
そうそう、俺だって今どこだろうな、
なんで忘れてた
なんだよそれ、こっちで聞きたいの。
マジかよ、
マジ感動したのに。そうだよね、うん、社長っていつもさ、うん、店に行ったってことはよく覚えてんだけど、
はい、
大抵店の名前って覚えてないよね。
いやでも奈良さんですよ奈良さんっていう、
奈良っていうの、
うん、
店の名前が。
お昼はご飯屋さんをしては
ん
の、
うん、
で2軒店してはるんですよ、
うん、
でお昼はご飯屋奈良っていうお店をしてはんねん、あのジャスコのね、あの
これ日本酒バー奈良っていうんじゃない、
奈良、そう、奈良さん、
奈良じゃない、これ日本酒バー奈良、
NANA
奈良
名前を忘れたと思ったんやろ
いやでもね
そこ突っ込んだら歌っちゃいますのが佐久間さん、
アワジ7、
はい、
NANA、
はい、
待って、
ご飯屋奈々さんなんです。
あ、ご飯屋奈々ってある、
はい、うん、そこがお昼してある店、
うんうんうん、
夜はスナック奈々さんなんです。
あー、なるほど、
はい、2軒ね、掛け持ちしたんで、スナックを最近したらしいんですよ、
うん、
でもね、
同じ店でやってんじゃなくて2つあるってこと。
あ、そうそう、そう、そのスナックの方は、うん、その弁天銀座のね、
うん、
その飲み屋街にあるんですよ。
そこもスナック7っていうの、7なの、
スナック7さん、
うんうんうん、
はい、で、そのなんていうかイオンモールってあるじゃないですか、
まあ、いろんなとこに ね、
う
ん、
で淡路のイオンモールの横に、うんうん、そのご飯屋奈々さんがあるわけです、
うんうんうん、
近くに、
うん、
はい、
あ、これなんかね出てきたよ今見たら、
うん、でありますもん、
あれじゃん、いず、あ、違った、これは、うん、
ここでやっぱりちょっとすかして僕名前忘れてほしかった
な、忘れてた方がな、でもあのスナック7って出てこないね、
最近オープンしたんで、でもね、うん、あのボトルはすごく多かった、だからすごく人気のあるママだと思います、
うん、
あのすごく優しくって、
うん、
はい、
あれなのね、そのご飯屋の方が最初にやってたってこと
なんだ。あ、そうなんですよ、
お、
はい、
まあ、これ宣伝しとかなきゃ、ほら、はい、ご飯屋の、
ご飯屋ならそうですよ、
うん、淡路島の
洲本、淡路島
洲本の、ね、イオンモール
の、イオンモール の、 あの近くなんですよ。
そう、そうだね、
はい、そうなんですよ、
そこをぜひ皆さん行ってください、
ぜひ行ってください、うん、ものすごく優しいママがいるんで、
ね、
はい、
なんかまあ7っていうのは NANA って書く、
は
い、らしいんで、
はい、はい、いいお店ですよ本当に、まあ、2回ね暴れ食い食べに行ったって、うん、僕がびっくりしましたよそれ。
それはびっくりですよ、
ね、はい、びっくりしましたよ。
どうしてそれなんかそこのママさん、はい、知ったわけ。その
いや、あの夕方ね、
うん、
あ、何時頃かな、6時半ぐらいに、
うん、
あの食事、お腹減ったから、うん、食事したいから、うん、その弁天銀座をね、
うん、
うろうろしてたんですよ、
うん、
いい店ないかなって、
うん、
そしたらそのママさんがね、
うん、
お店を用意して出てきはったとこやったんです、
うん、まずそこに入ろうと思わなかったんだ。
それは本当のその夜の世界の、
うん、
ま、あのビルですからまだ空いてないじゃないですか。
要するにちょっと飲む前に軽く食事をしたい感じだったわけね。
そうしたらママがもう教えてくれてね、
うん、
はい、
あのママはどうしてその暴れ食いのさ、あの、はい、魚松を知ったの。
あのね、淡路のお客さんは結構ねうち多いんですよ。
あ、そうなの？
ツアーでよく、
うんうんうん、
淡路交通さんとかね、
うんうん、
あの向こうの、バス会社さんがかなりよく来てくれはるんです、うん、徳島とか淡路島のお客さん多いですよ、
うん、あ、そうなんだね、
はい、
うん、
松茸好きですよ皆さん。
あ、じゃあまあそういうので結構そのママさんも
そう2回来たは
ん、2回来た、知ってたわけだね、
うん、確か滋賀県ってね、あの暴れ食い食べに行ったんですよ言って、タヌキ飼ってねとか言って
でもそうじゃん、淡路島の代表じゃん
すごい、
そうだよ、
はい、
淡路島の代表が魚松だよ、暴れ食いだよすごいねそれは、
よかったですよこれ不思議な。それでね、
うん、
横にね夫婦、2人の夫婦のお客さんがいたわけですよ、うん、カウンターにね、
うんうん、
でそのお客さん僕お父さんなんか見たことあるなと思って、はい、で喋ってて、ほなら信楽のお店で出会った人や
って何暴れ食いの常連さんの集まりなわけ、
そう、あんたなどっかで見たら戻ったんやねんって言われて、
あ、そんなに淡路島のお客さん多いってことだよね。
淡路島結構来てくれはりますよ。
うん、ね、
はい、
不思議だね。でもね、
淡路島とね、はい、琵琶湖って似てるじゃないです か、
か、まあ、形がね、
はい、
まあ、さっき言ったように逆さにしたような感じだよね。
あ、それよりね僕びっくりしたのは、
うん、
淡路島って、
うん、
あそこ中心なんですね、あの東西南北の、
うん、
あのね、宮内庁の神社があるじゃないですか、
うん、
なんとか神社いうのが、あそこに、
うん、
あのこの東西南北がパチッと、
本当よ、いやそれはちょっとよく分かんないけど、
何神社だったかな、
それがなんか
これはね、
うん、
これは忘れた俺ほんまに何神社や、忘れても
ない、まあよくさ、よく中心だ中心だって言うけど、何をもって中心だって、
僕明石山取ったんですよ、
うん、
でね、
うん、
でもその国づくり伝説で、
うん、
イザナギミとかイザナミとの伝説あるじゃないですか、
うん、
あの淡路島って、
うん、
その関係で、
うん、
なんか なんとか神社いうのがあるらしいですよ、国造り伝説の神社が。
これあれなんだよね、結構さ、 いろいろ伝説があってさ、はい、そう、それで
九州もあれば奈良もあるし、その伊勢もあるし、
うん、で淡路島の中央にそういうのがあって、それがまあ日本最古だっていう言われがあるって話じゃないの、そうそうそう、きっと、うん、まあそれはだからいろいろ諸説あるって話です。
で東に行くと諏訪に行くんですよ、諏訪、うんうん、諏訪神社ね。
そうだよね、
はい、で、まあ、その諏訪行くまでのね、その、うん、ところにね、うん、うちの滋賀県のあの甲賀の神村がね、うん、ちょうど真下に入るんですよ。
なるほど。
で、ね、うちのね地元に神っていう地区があるんですけど、
あ、ね、
あそこに諏訪神社祀ってあるんですよ本当に、
うんうんうんうん、
不思議と、
うん、
あれ不思議やなって僕は思ってましたけどね、うん、個人的にですよ、うん、申し訳ないです。
あれ、それなんか淡路島の南の沖合に沼ぬ島っていうさ、沼の島って
ありました、ありました。
そこがあのまあなんていうの、こう伝説の中心だったっていうさ、
あ
とこみたいよ、小野五郎島っていうさ、
うん、
そう、
ちょっとね道間違えてさ、うん、山の中入ってしまった、うん、えらい目に乗りました僕は、ほんまに今回淡路島で1時間ぐらいねさまよったんですよ、山の中を。
山の、あで淡路島も結構山があるのね、中心は
山のね、うん、南の方にね、うん、とんでもない道入っていったんですよ。海岸辺で歩いて走っていったらね、いいとこ行けるかなと思ってね、
うん、
走っていったらさ、
うん、
なんかね出られへんよなって思って、
あららら、適当に走ってたら、
そう1時間ぐらい山の中ね僕はちょっともうさまよりましたよ。
でもあれだよね、淡路島ってあれでしょ、あの北から南まで行ってでも車でどれくらいで抜けられるの？
あれね、高速やったら一瞬ですよ。
そうだよね。
ところが、うん、僕みたいに、ま、間違った道入ったら、うん、もう抜けられない。
抜けられない。
抜けられない。とんでもない。帰ることもできない。
できない。
はい。
え、ない。どんどんどんどん細い道に入っていっちゃう。
もうあのね、
うん、
ぐにゃぐにゃの道で。
うん、いやどうしたんですか結局戻り。
もう戻れへんからその前続き進んで。
うん、
そしたら海岸のね、
うん、
一番南、淡路島南に海岸のまっすぐな道があるんですよ、海岸べりに、
うん、
そこへ出たんです。
おお、なるほど、
はい、
で、なんとか
水仙街道っていうのかな、
水仙街道、へえ。
なんかそこ延々と走ってました、うん、山の中を延々と走って、今度は海岸べりを延々と走ってました。
淡路島もさ、
はい、
琵琶湖の一周でほらサイクリングロードがあるでしょ。
あるんですか。
うん、琵琶市って言うんだけどね。
淡路島もあるの。
淡路島もね、淡市ってあるんですよ。
あれ絶対抜けられへんで、
うん、いや大体海岸だからずっと全部海岸じゃないけど、でも一応あの淡路島一周道路
サイクリング、
うん、ある
ある。あれ山の中入ったらとんでもないで。
だから山の中は行かないですよ、大体海岸中心、海岸沿いを中心に
行くんですよ。僕はそう思ったんですよ、うん、車で行こう思ってね、
うん、
行けなかった。
だからそれはあれでしょう、変な道入っちゃったんだろうね。
入ったんですよね、絶対ね、あの触ってはいけない道に触ってしまったわけですよ僕は。
確かにね、あのまあそんなに高い山じゃなくても南の方は結構山が、ね、
その山に入ってしまったんですよ私は、とんでもなく。
それはそれは高速道路を抜ければよかったのに、はい、うん、まあでも無事帰ってこれたから、
ね、はい、無事帰ってきました、はい、
ここにいるからね、
はい、そうですよ。あの弁天銀座を楽しんでましたよ。
滋賀からどれくらいで行くんですか車だと。
滋賀から2時間かからない。
あ、じゃあ近いよね。
近い。今もう、
うん、
高速で、変な話、あの淡路島通り過ぎようと思ったら早い早いですよ。
そうだね、淡路島抜けて徳島に鳴門市の、
ね、一瞬で行けますよ。
そうだもんね、
はい、
そうそう。だ今ね淡路島結構いろいろリゾート施設ができて大人気だけど、
あの、うん、なんていうかね、その道の駅とかいっぱいでしたわ、
うん、そうだろうね、
うん、もう9月やのにね、
うん、
夏休み終わってるのに、
うん、
あのなんていうか橋渡ったところの関連車がある、
うん、
道の駅あるじゃないですか、
はいはい、
あの、うん、あそこなんかはもう駐車いっぱいでしたわ。
そんなに、
はい、
社長行ったのは平日？
平日
もそうなんだね。
あ、土日やったらもっと多いと思います。
大変だねそれはね、
はい、
うん、いや俺もちょっと淡路島
行ってみたいな。淡路人気ですよ今、
うん、いやそれはすごい、もうテレビこっちにいるとテレビでも、
まあ、奈良さん寄ってください。ご飯屋奈良さん寄ってくださいよ、
ご飯屋なのね、
はい、
うん、
寄ってみてください、取材行ってきてください、取材
暴れ食いの社長に聞いてきましたって
ちょっと取材来ました面白いです
。暴れ食いの社長がいい店があるよって言って聞いてきましたって
国づくり伝説やからちょっと行ってきてください。
いやまあ ね、なんやかんや言っても社長は、はい、まあ遊びの合間に仕事をしてる。
いやいや、ほらよう言います僕ね今日ねテレビ出ますからね皆さんね今日5時に出ます。5時、
夕方の5時、
は
い、
あのチャンネルはこのままで、あチャンネルこのままやったからラジオや
ラジオでしょ
僕、ね、テレビのスイッチ入れていただいて、
そう
10チャンネル
、はい、10チャンネルってすみません何放送なの。
読売テレビ。
あ、読売テレビね、
はい、
読売テレビの
10っていう番組です。
10っていうね、
はい、今日出ますよ皆さん。
夕方の5時から
生放送で出るから皆さんこれラジオ終わったらテレビのチャンネルは10チャンネルで入れとくか。まだ早いな、うん、1時間半ぐらいあるもんね。
な何時から
生放送。5時から
5時ね、はい、夕方5時から。
そうそう、
うんうん、
はい、
読売テレビ。
読売テレビ、
うん、
はい、
どっち
の蓬莱さんと出てますから。
おう、どっちの
蓬莱アナウンサ
ー。どっちの店が出るの。
信楽店。
信楽店ね。あ、じゃあ社長がいる方だ。
はい、私テレビ出ますから。
おう、
はい、
すごいね。
皆さん天っていう番組なんですよ。これこれ、あ、これこのあかんな、番宣したらあかんねやろ。
え、
言って言ってしもてからあかんわ。もう
そうだよ、言っちゃいけないんだよ。
言っちゃいかないのこれ、
生放送だから。
あ、番宣したらあかんねやこれ
そうでしょ、
遅かった。
言われてたでしょ。
遅かった。
そうだよ、終わった後はいいのに。
あかんわ
ほら、
番宣したらあかんかった。
もうこれね、中止になるかもしれないね。
えらいことやなこれ、う
ん、まあ皆さん忘れてください。
ちょっと喋ってしまった
ほら調子に乗ってまあ、
はい、
それは忘れよ
まあそういうこともあるなと。
あるかもしれないなと。
気のせいだなという、うん、
あるかもしれないなと。
夢の話だなという
妄想だなと。
妄想だと
本当にも
夢見とんの。
妄想が過ぎる神のお告げでしたと
、はい、天の声でしたよ天の声。
いやまあそうやってね、いろいろ遊びをしても、はい、ちゃんと仕事もして、
はい、仕事はしないと、ね、ご飯食べられませんからね。もう新米出てますよ今。
いや仕事をしてるのは従業員の方なんじゃないです
か。いやいやいや、何を言うてんすか私昼も夜も
働みんな言ってるよ。
昼も夜も
働うん、俺この間聞いてきたよ従業員の人。
夜もね東山のお店も入ってる時あるんですから僕、うん、
まあ入ってるけど
夜中まで
入ってるけど、まあ、あの昼間は遊んでる。
違う。ほんまにね、皆さんそう思いますよこれ。ほんまに知らん人まで。
あまり、
ね。リスナーの皆さんもちょっとあの佐久間さんの変な声をね受けないように。
そうかなってみんな。まあ、まあそれはまあ置いといて。はい、で10月からまあいよいよ松茸狩りってこの間話もしたけれども。
覚えてるんですか。
覚えてます。覚えてます。
ね、
それをねちょっとやっぱり
取材行くんですか。
あのちょっとほらニュースでもさ、今年松茸が早いんじゃないかって言われてんだけど、どう。
今もう長野と、
うん、
岩手出てます。
あ、出てる。
出てる出てる。
あ、
もううちの店ありますよ。
あ、そうですか、うん。やっぱり例年に比べて早いの。そんなことない。
いや、そんなもんこれぐらいでしょ。
これぐらいか、
はい、一番早いのは北海道出るんですよ。でも北海道は僕今年行ってないんで、
うんうん、
ちょっと詳しいことわからないんですよ、
うん、
富良野の松茸とかね、東富良野とか
出るんだ。
出る。
あとなんか僕の友人が今ブータン行ってて、ブータンのスーパーで松茸買いましたって、
うん、そうでしょ。ブータンはもう出てますよ。
出てるんだ、
はい、ブータンでも一周なんですよ。
あ、短い。
出る期間が、
うん、
はい、
でもなんかあの写真送ってくれたけど見てるとなんか似てるね。
日本によく似てる。
似てる似てる。黒くて、
はい、
うん、あ、やっぱりそうなのね、
はい、ブータンの松茸日本にそっくりなんです。
あ、やっぱりさすが松茸博士、
いやいやいやでもあのほんまに時期が短い、
ね、
今だけ。
へえ、はい、そうだったのね。
たくさん買ってきて持ってください。手荷物に持てるだけ持って帰ってください言って。僕お金払うから
行ってきます。あの、すいません、いやいや、もうそんな話をしたらもう時間来ちゃったのね。ではまた皆さんね、はい、来週もお付き合いください。
はい、どうもありがとうございます。